今日の施術の主題は新しい戒めということでありまして、与えられた中心の聖書がエフェソの信徒への手紙5章1節から5節までであります。特に1節のあなた方は神に愛されている子供ですから神に習うものとなりなさいという御言葉に目を留めたいと思います。今日の説教の題を誰に従うかというふうにつけましたけれども、神に愛されている子供ですから神に習うものとなるということは、今日の主題で言うとそれが新しい戒めということになるだろうと思うのですけれども、それはあなたが本当に従う方は神一人しかいないということをしっかり確かめなさいということであるというふうに思う。まずあなた方は神に愛されている子供ですからと書いてありますが、この神様の私たちに愛を愛する愛というのは半端じゃないということをまず知りたいです。今日の手術の旧約のテキストはあの10回が示されている出エジプト記の20章の1節以下なのですが、その5節には、私は主あなたの神、私は熱情の神である、私は熱情の神であると書かれている言葉はですね、前の口語訳ではあなたの神主である私は妬む神であると書いてます。さらにもっと前の文語訳になりますと、我エホバ汝の神は妬む神なればというふうに書いてある。新教徒訳では熱情の神というふうに聞こえのいい言葉に直してしまってるんですが、そういう部分が本当の新教徒訳にはちょこちょこ見られて、私は個人的にはちょっと物足りないなと思ってるんですね。この妬むっていう言葉を使うとつまずく人がいるんじゃないかという配慮が働いたんじゃないかと思うのですが、妬むという言葉をこの神のニュアンスを伝えるためには、これはなくてはならない言葉ではないか。妬む、嫉妬っていう感情をとても嫌な感情というふうに受け止めているんじゃないかと思うのですが、ですから何があったって嫉妬しないなんていうふうに、その方が強いように思い込んだりするんです。前にも紹介したことがありますが、梅ヶ丘教会の塩谷直也牧師が迷っているけどつくはずだっていう本の中でですね、やきもちに身を委ねっていう、そういうメッセージを書いていらっしゃるんですが、その中でですね、こういうふうに書いてるんです。ある男性が家庭の問題で相談に訪れ、次のような話をしてくれた。彼のクリスチャンの妻が最近よそよそしくて悲しいという。会話も少なくなり、冷淡に養われている気がするらしい。そこで夫は、自分が今どんなに寂しい気持ちか妻に伝えるために次のように言ったそうだ。もし俺が他に女を作ってお前から逃げたらさ、どういう気持ちになる？妻は答えた。それも神様の決めたこととして受け入れます。仕方ありません。夫は怒った。バカ、俺はそんなこと言ってるんじゃない。そう、彼はそんなこと言ってるんじゃないし、そんな答えを聞きたいのでもない。後に彼は私に語った。怒ってほしいんですよ。そんなの許せないってやきもちを焼いて大暴れしてほしかった。今の私がそうなんです。 妻が自分の方を向いてくれないから本当に腹が立っている。それがどんなに悔しいものか彼女に分かってもらうために、もしも私が浮気したらどんな気持ちかと逆に聞いたんだ。それなのにあの答え、情けないよ。しかしこれは人ごとじゃないですね。で、私はやきもちやきませんよ、神様にお委ねしてますから、みたいな風に受け止めたくなるんですね。正体の牧師はさらに続けるんです。妬まれるのは鬱陶しい。しかしだ、誰からもやきもちを焼かれない、怒られもしない私って一体何なのだろうと思う。妻の冷静な言葉よりも夫の怒りの中に真実を見るのは私だけだろうか。で、そういうふうに言ってらっしゃる正谷牧師自身、自分は今まででもやきもちを何度も噛み殺してきた。それは自分の中にあるプライド、自尊心、そこでこのジタバタしてですね、怒り狂う自分がみっともない、それを見せたくないっていうのがあるからつい抑えてしまっている。だけど神様は違うって言うんです。イエス様も違う。あのヨハネの福音書の21章で復活したイエスがペテロに、私を愛するかって3度も確かめてる、ね、もう裏切ったやつですよ。それをね、またしつこく追っかけて、普通ならばもうおめえみたいなの知らないって言ったっていい存在なのに、なのにもう一遍またわざわざ捕まえて3度も私を愛するかってしつこく聞いてくださる。これが妬む神です。神の妬みをイエスが表している。だから私たちが愛されているっていうことは、それほどまでに神様が迫っていてくださるっていうことです。だからよそを向くな、私はやきもちを焼く神だぞという、そういう愛を私たちが受けているっていう、そこにまず立たないといけないですね。だからその後の神に習うものとなりなさいっていう、これは口語訳でも習うものとなりなさいっていうふうになってるんですが、最近の岩波訳を見てみますと、神の模倣者となれって書いてあります。模倣する人、神様に真似しろっていう。神は私たちを妬むほどに、やきもちを焼くほどに愛していてくださる。だからそれに答えて同じように神様に妬むほどの愛を返しなさいっていう、そういうこと。それを別の言葉で言えば、私たちはいろんなことがあった時に誰に従おうとしてるのかっていうことが問われているんだと。つまり自分のプライドを立てることを第一にするのか、自分が傷つかないように自分を守る、そうではなくて、私はお前をやきもち焼くほど愛するぞと言ってしつこく迫ってくださる神に対して、わかりました、どうでもいいですからお任せしますっていうふうに従えるか、あるいはそんな恥ずかしいですよ、とんでもないって言って自分を守るかっていうことをいつも問われているのではないでしょうか。だからあなた方は神に愛されている子供ですから、神に習うものとなりなさい。そして五節の後ろの、つまり偶像礼拝者はキリストと神との国を受け継ぐことはできません。これは単なる二元論的にですね、信じたものこっち、信じないものこっちっていう意味よりも、中途半端なことをしてたら本当の 恵みと喜びに預かることはできないですよという意味ではないでしょうか。私たちは常にいろいろな局面で、私は誰に従おうとしてるんだろうということを問いかけられているということを常に思い起こしたい、思うやきもちに身を委ねているメッセージの最後をこういうふうに結んでらっしゃいます。神の愛はその人を独占するまで諦めない、私だけを見てと神振り乱してすがりつく。99匹の羊を残し一匹の羊としてのあなたをどこまでも追いかける。バカのように何度も愛を確認する。聞かれる方が悲しくなるまで、混乱するまで問い詰める。そこまで自分を捨てて愛してくれる人がいるのだろうか。愛していると言いながらも、最後には自分の体裁を気にする人間の世で、妬みを隠そうとする仮面の世界で、死を超えて私のことを好いてくれるかと何度も聞いてくれる方がいるのだろうか。聖書はそんな方がいるというイエスである。この方のやきもちに身を委ねるとき、イエスとの修羅場を経て私たちも信仰に招かれるのかもしれない。つまるところ、キリスト教信仰とは恥も外聞もないイエスとの恋愛関係に入ることなのだから。イエス様との恋愛関係、イエスだけが一番という、それは他の宗教がダメというような意味じゃなくて、つまりそれは夫婦関係と例えられるでしょう。自分で選んだこの夫が一番、この妻が一番っていう意味で、それは他の妻はダメっていう意味じゃない。そのことを間違えないようにしたいです。私にとってはしつこく私を愛するかって言ってくださってるイエス様が一番なの。だからいつもイエス様に、はい従います、イエス様にお委ねしますと答え続けたいと思うのです。お願いします。主イエスキリストの父なる神様、今日もお招きくださってありがとうございました。あなたが妬むほどに私たちを愛しておられる方、そんな方であることを地上にいらしたイエス様がさらに鮮明にお示しくださいました。私たちは自分たちが持っている固定観念で妬みという感情を悪い方にしか受け取っていませんでしたけれども、それはただ一人あなただけというその愛の極致の表現でもありました。あなたは御一人子の命を私たちにあえて与えてさえも、なお私を愛するかと問い詰めてくださる方でした。しばしばあなたの愛に疑問を抱いたり不安に襲われたりするものでありますけれども、まずあなたが必ず常に全てのものをもって愛していてくださるというところにいつもしっかり立つことができますように、あなたにいつも従っていくことができるように、どうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。